17トピックス街の話題交通安全の集いを開催しました。危機管理グループ電話 079-435-0991 10月23日に播磨南小学校で交通安全の集いを開催しました。佐川急便と新規バス加古川警察署にご協力いただき、内輪差や視覚についての実演講習、白バイ隊員の人のお話など、交通安全についてのいろいろなことを学びました。学習の後には、兵庫県警察音楽隊による演奏を楽しみました。国登録有形文化財、建造物に梅谷家住宅が登録されました。郷土資料館、電話 079-435-5000。11月15日に梅谷家住宅、母屋、離れ、北米及び西米が国登録有形文化財になりました。梅谷家は代々庄屋を務め、新田開発や町内を流れる黄瀬川の氾濫を治めるなど、地域の発展に貢献した家柄で、10代目の梅谷義方氏が1938年に孫が愛小学校、現播磨小学校に通いやすいように建設した住宅が、今回登録文化財となった梅谷家住宅です。母屋は60年代に改修されましたが、焼き杉板の外壁、木製建具の一部は当時のままで、離れは一度も手が加わらず、三畳の茶室のほか、当時の建築には珍しい緩やかな階段、針葉樹、津賀の木材をそのまま使ったおよそ10メートルの縁側などが特徴的な住宅です。令和元年度播磨町技能職者表彰を行いました。住民グループ電話 079-435-2364。 令和元年度播磨町技能職者表彰の表彰式が11月25日、町長室で行われました。今年の受賞者は次の方です。浜田昭一さん、宮北、片枠大工。中学卒業後、稲美町の有限会社、大西工務店で仕事を始め、大工見習いとして、木造住宅建築、鉄筋住宅、鉄筋倉庫の建設に従事しました。大工としての技術のほか、鉄筋住宅などにおける型枠工事の技術を取得します。その後、兄弟子が自営する有限会社、吉行建設に移り、同じく木造建築から鉄筋住宅など、幅広く住宅施工を行いました。浜田企画を自営後は、型枠大工として、公共施設や国道、高速道路などで、型枠工事を施工しています。建築大工で取得した技術を生かした丁寧な仕事ぶりは、取引先企業からの信頼は厚いです。また、後進の育成にも熱心であり、現在、若い職人を2人雇用し、技術の継承を進めています。播磨町まちづくり講演会を開催しました。都市計画グループ、電話079-435-2366。 11月23日、講師に若狭健作さん、株式会社地域環境計画所と佐伯亮太さん、合同会社ルーフにお越しいただき、まちづくり講演会を開催しました。はじめに若狭さんより、町場にあるもので考えてみると題して、若狭さんがこれまでに尼崎市内で取り組んでこられた様々な活動を時折笑いも挟みながら和やかなムードでご講演をいただきました。その後、カードゲーム播磨トゥーザフューチャーを使ってワークショップを実施しました。播磨町に住む人の悩みを播磨町にあるお宝を使って解決しようと、グループごとに様々な解決方法が提案されました。参加者全員が楽しみながらも真剣に播磨町の未来について考えました。 心触れ合う町民の集い講演会、障害学習グループ、電話 079-435-0565、12月8日に開催した心触れ合う町民の集い講演会は、播磨南高等学校の生徒が司会を担当し、小中学生の人権作文、詩の表彰と朗読に続いて講演が行われました。講演は弁護士の住田博子さんが、変わりゆく社会の中で守りたい命と心という演題でお話しされました。朗読をした児童の作文を交えながら、特に人の痛みや差別される痛みがわかる共感性について話されました。会場に集まったおよそ300人の参加者も、終始うなずきながらとても良い笑顔で講演を聞き、有意義な集いとなりました。トピックスを終わります。